カナイと
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮、
1-3、イエーイ、はい、パーソナリティの、
はい、バグってハナイと
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いしまーす。ということで、はいはい、
ここ新年明けて一発目の収録ですかね。あ、違いました、
2回目かな。
あ、2回目でしたっけ。
はいはいはい、
やってますか。
そうですね、
高音質に、うんうん、まあ、我々の方がなっているんですけど、こう、お聞きの方はわからないですが、こちらはすごくクリアな。
そうですね。あの、収録時に、その、私の PC がかなり性能が良くなりましてですね。
はいはいはいはい。
Windows XP から、なんと Windows 7に変わったという。
もう急に。
そう。え、8じゃねえんだっていうね。新しく、今買おうという時に、
手前でね、
そうそうそう、はい、Windows 7を買ったんですがね、かなり、はいはいはい、かなりいいですよ、この音のクリア感がね。
これで当分使えますね。
これであと10年は戦えますよ。
そうそう、戦えますよ。そうですよ。それでね、
はい。
まあ、まあ、前回かな、前々回かな、告知してたんですけれども、大スポ。
大阪スポーツ。
そうです。東京でいうところの東京スポーツ。
はいはいはい。
スポ？
はい。
の、あの、大スポですね。
なるほど。
なんと、あの、明日、まあ、明日って言ってもこれ30日、1月30日のことなんですけれども。
ねえ。
発売されると。
なるほど。
本日29日にご連絡をいただきまして。
ほうほう。
はい。
嘘じゃなかったんだっていう。
嘘じゃなかった。でもまだわかんないよ。まだわかんない。
まだわかんないのか。
なんかね、神さんってね、あの、うん、FM 心ってこちらであるんですけども、大阪の FM 番組、
うん、
そう、の DJ の方と、
うん、
あと私のあの、メガマウスディスコ、
ほうほう、
歌のあの、作曲をしてくださった岡野さんって、神岡っていうあの、コンビをね、今あの、組んでらっしゃって、
ほうほう、
で神岡さんのあの、コーナーが、第1回目始まると。
大スポでですね。
そうです。で、第1回目のゲストに呼んでいただいたんですけれども、
はあは
あ、まあ、あの、神さんがまとめてくださったんですよ。
うん、内容ね。
はい。で、提出してくださったんですけれども、
ほうほう、あ、
大スポは結構こう、アレンジを入れてくるんで、
あー、なるほどね。
楽しみです、みたいな感じで、
あ
ー。おーって思って。
あ、こういう感じになってるんだ、みたいな。
こういうことっていうので来るかもしれない。
ああ、なるほどね。
気が止まらないんですけれども。
楽しみだよね。自分も見るまでわからないっていうのもどうかなと思うけど、でもワクワクするね。
逆に一面バーンみたいなのかもしれないじゃないですか。なんかもうわかんないけど。
メガマウス浮上かみたいな。
あの、もう人面魚と本当に同じ扱い。
あ、折った裏にか、ハテナって書いてある。
そうそうそうそう、ちっちゃく
片面だけ見ると人面魚、メガマウス浮上って、おーって思って買ったら、かっていう風に書いてある。
大阪にいた幻の深海ザメ。
いいですね。
そう、だからもうすごいね、あの、明日が楽しみなんですけれども。
そうですね、まあ、あの、皆さん買ったとか見たとかね、いうのありましたらね、ぜひお知らせいただきたいんですけれども。
でね、あの、まあ、これ収録する30分前にですね。
ほう。
この後、収録しますので、
うん、
ハッシュタグ、ファミキョーの方で、
はいはいはい。
メッセージお待ちしています、と。
そうですね。
お声掛けさせていただいたんですけれども、そしたら、これ、レイニーさん。
ほうほう。
はい。がですね、声優を目指している方なんですけれども、
ほうほうほう。
はい、メッセージをいただきまして、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。レイニーさん、ね、ラジオドラマのね、収録が、まあ、あると。
うん。
ですが、これからラジオも勉強したいので、勉強させていただきます、っていう。
え、この番組で勉強するってこと？
はい。
聞いて。
このファミコン名人の教えを聞いて、
うん、
いずれはラジオもやりたい
ってい
う
ね。ああ、追うっていうか、その、いきなりこんな、なんていうの？変化球というか冒頭みたいなさ。
冒頭？
うん。魔球を覚えちゃっていいのかね、なんか。
でね、ま、不安になるじゃないですか、
うん。
これ、まずいんじゃないかと。
うん。
大丈夫かなと。
そうだね。
そしたら、大丈夫ですと。勉強になりますと。うん、いろんな人のものを聞いてみたいのです。
ああ、なるほどね。
はい。
だから、その、普通のまっすぐの球も見たいし、
そうです、そうです。こういう。ストレートももちろん知ってるから、
うん、こういう魔球もちょっと見てみようかなっていう。
でも、なんだろうね、ラジオをさ、
うん、
始めたいっていうか、こう、ラジオやりたいなって、まあ、FM か AM かにもよるけれども、
うん。
何で勉強するのがいいのかね、ラジオ。
ラジオね。まあ、その、うん、自分でやりたいっていうぐらいなので、まあ、ラジオは好きなんだと思うんですよね、その方もね。
そうですね。うん、レイニーさんですね。
そう、レイニーさんね、うん。なんで、まあ、とにかくいろんなラジオ、まあ、うん、ポッドキャストもそうですけれど、
ファミコン名人の教えから。
でも、あれなんですけれど、まあ、自分の好きなね、番組、というものをまず、どういうもののどうしてこれが好きなのかなっていうところがあると思うんですよね。
うん、
まあ我々もその AM ラジオ世代なので、
そうなの世代があるの？
世代っていうかなんだろうAM ラジオっ子っていうのかね。
そうですね。AM ラジオっ子ですね。
うん、なのでそれのノリをただ自分たちでやってみたかったっていうだけでここまで6、7年やってるわけですけれども。
ラジオ国語と言いますかね。
そうだね。
いずれは出てやるぞ
っていう風に思いつつやってますけれど。
思いつつまだこうここにいるぞ。
ね、まだくすぶってるわけなんですけれども、まあやっぱり楽しくやるのがいいんじゃないですかね。
そうですよね。やっぱこうね、うん、インターネットラジオには、インターネットラジオの良さもありますし。
うん。うん、やっぱ聞く人に元気になってほしいというね。
そうですね。
そこがまあ、一番ありますので。
うん。
例えば、今日、見た映画のここが面白かったとかさ。
はいはいはい、はい。
まあ、そういうことを聞いて、お、これ面白そうだな、見てみようかな、みたいな風に聞いてる人が思ってくれるとか、そういうの一番嬉しいですよね。まあゲームもそうだし、まあ冒頭のダイスポもそうだけど、それを聞いて、お、じゃあちょっと出たら見てみるかっていうのが、まあ一番嬉しいわけですよね。
嬉しいです。でね、なんかおメールいただけたらね、
うん、
めちゃ嬉しいっていう。
そうなんですよ。
ま、真面目なアドバイス。
いや、だってその責任重大だもんね、なんか、このラジオを聞いて学びたいなんて、さあ、おうっていうか、うん。
先生にちょっと、なんなのって。
と言われたんだが、どうすればいいのかみたいな。まあ、楽しくやるのがいいんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
はい。
まあ、あとは続けること。
ああ、そうですね。なんか定期的に、ね。
あ、そう。うん。やることですかね。
大事ですね。
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう一つ、いただいてますよ。はいはい、サゴロヤンさんから。
ほうほうほうほう。はい、じゃあこれ私読みましょうかね。
はい、お願いします。
タロヤンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いて、まあ、ファミ教を聞いていて思い出したんやけど、若おかみや小学生の作者、霊城ひろこ先生のサイン会の告知が書店に貼ってあったわということでですね。
おーおーおー。
前回かな、はい、話題にしましたけれども、
はい、
青い鳥文庫の、
はい、
若おかみや小学生スペシャル短編集1の方に、
はい、
まあ花井さんをモデルにしたサメ好きアイドルが出てるということで、
花江奈緒さんが、
そう、私これ読みましたよ。
あ、ありがとうございます。
ね、面白かったですね、めっちゃ。
面白いですよね。
うん、これまあ短編集なんで。
うん、
3話入ってるんですけれども、
そうです、そうです。
まあ、その中の第2話の若おかみは中学生ということで、まあ、
はい、
通常のシリーズは、ヒロインのね、
おっこ、
関おりこで、まあ、通称おっこなんですけども、
はい、
そのおっこが、まあ、小学生かつ、おばあちゃんとこで温泉旅館で若おかみの修行をする話なんですけれども、まあ、その、小学校を卒業して中学生になった後の話が、ま、この、若おかみは中学生なんですが、
はい。
ここで、アイドルに憧れる女の子が、ま、出てきて、
で、
こういうアイドルになりたいって言って、ま、動画を見ているとこに、
そうそう。
花江奈央ちゃん、学園祭サメサメライブの様子が流れてて、お、これ、これ、そうそう、その子がね、そう、あの、パソコンの画面を見ると、色白でスタイルのいい女の人が歌い踊っている動画が流れていたって書いてあって、で、これ俺、超笑ったんだけど、綺麗なお姉さんね、でも、どうしてサメの被り物をつけてるのみたいな。で、まあ、学園祭って言ってるから、漁師さんの学校のイベントなのかしらみたいな。
あれですよね。みんなが思っていることなんですよね。
そうそうそう。いや、これね、霊城ひろこ先生、天才だなと思って。漁師さんの学校のイベントなのかしらって。まあ、確かに、そう思うよね。学園祭サメサメライブってなんだよっていう。なんで、まあ、この2話、の若おかみは中学生もまあ面白いんですけども、
はい、
その他の2編もね、面白かったですよ。
で、まあこれすごい長く続いてる20巻かな。
そうですね。裏を見ると、うん、パート20まであって、
はい。なのでね、まあすごい楽しめます。
そうですね。
だから
これさ、俺読んでてすげえビビったんだけど、はい、まあ小学生じゃないですか。
そうですよ。
まあ、おっことかがね。
はい。
で、鳥居くんっていうのが、いるんですよ。神社の息子で、
うん、
で、性格も良くて、頭も良いイケメンなんですけど、
うん、
まあ、その鳥居くんが、おっこに告白しようとするのが、まあ、第1話なんですけど、
うんうん、
で、そこで、卒業式なんですよね、小学校で。
はい。
で、卒業式の日に告白するぞ、みたいなこと言うんだけど、でおっこに会う前に、後輩の小学5年生の女の子たちに囲まれてさ、
うんうんうん、
で、まあ告白されるんだけど、鳥居くんが。
まあかっこいいからね。
うん、なんだけど、小学5、6年ぐらいでさ、その彼女いるんですかとか、彼氏がとかっていうのが結構バンバン出てくるんだけどさ、その前編にわたって。
そうそう、そうだよね。おっこも、ボーイフレン
ド、ね。あ、そうそうそう、いるんですよ。
いるんで。
うん。なん
で、まあ、でももう、
そういう時代なのかね、もう。
だってもう中学生はみんなスマホを持ってるんですよ。
あー、なんか自分が小学生の頃を考えるとさ、
はい、
もう完全に俺、毎週、マシン英雄伝渡るのことしか考えてなかったと思うんだけど、あ、こもい。
私だってさ、毎日さ、なんかドラクエのこととかしか考えて
ない、うん。なんか今そういう、なんか、割と、なんだろうね。リア充っていうかさ、なんかそういう感じなのかなと思って。
毎日マシン英雄
で渡す。いや、俺、それしか考えてなかったんだけど、最近のその、小学生は、こんな感じなのかなと思って。
いや、でもそうじゃない？本当は、まあ、まあ、小学生も、まあ、携帯も持ってるだろうし。
まあね。
まあ、スマホはね、まあ、
まあまあまあまあ。
からということで。
ただ、この、裏を見ると、背表紙ですかね、見ると、はいはい、小学中級からって書いてあるので、
うん、
まあ、小学校の真ん中ら辺だから、3年生、4年生ぐらいから、まあ、読めますよっていう本。そうそう。そうそうそう。だから、10歳ぐらいで、まあ多分これ、女の子向けだと思うんだよね、おそらく。
あ、そうです、そうです。
だからまあ、男子よりは精神年齢が高いので、
うんうんうん、
ただ10歳ぐらいの女の子でも、こういう、なんだ、恋愛的なもの？
いや、だって、あれですもん、小3の時にリボ読んで、
うん。
やっぱ一条ゆかり先生いいなって思ってたんで、やっぱり。
ああ、なるほどね。
コラボとか読んでたんで。
うん。あ、やっぱりそれぐらいなのかな。
はい、矢沢愛先生の作品とかも読んでましたんで。
ただなんか、リボンとかだとさ、はい、その、主人公たちは高校生ぐらいじゃん、大体。
まあ、中高。
中高生じゃない？で、ただ若おかみは小学生はもうみんな小学生じゃん。
そうなんですよ。
ね、なのにバリバリなんか、その、彼氏彼女の事情みたいなことを言い出すので。
いや、だから、やっぱりあれでね、ずれてきてるじゃないですか。
もう、どんどんこう、
そうそうそう、
低年齢化してんのかね。
そうだと思いますよ。
ああ、なんで、ちょっとね、それが、デカルチャーでしたね。
ああ、で、そうです、ね。
ヤックデカルチャーですよ、これは。
今の小学生はもう、
なんということだっていう。うん。
ああ、と。 いや、でもそうですよ。だってもう、みんな、だって大人ですもん、中学生とかでも、こう、テレビにね。
ねえ。
ね、
これが若さかっていう感じですよ、本当に。
そうですよ。いや、それはもう、中学2年生でみんな、こう、あれでしょ、あの、綾波レイみたいな感じになるんでしょ、もう。ああいう風な中学生がバンバン。
ああ、なるほどね。
ピッチみたいなやつがすげえなんか、珍しいな、みたいな。
ああ。
はい。
あ、で、この、青い鳥文庫のさ、
はいはい、
青い鳥通信っていうのが入ってるんですね。
そうそう、入ってますね。
で、それを見ると、まあ、こういうのが出てますよって書いてあるんだけど、
はい、
あの、何、ムーミン谷の冬とか、まあ、ムーミンの話とか、
はい、
赤毛のアンその後みたいな話とか、まあ、いわゆる昔からある定番の少年少女向けの本がありの、あと、もうガチのあの、夢見がち少女向けな。
あ、まあ、夢と。
そう、七つの願い事、泣いちゃいそうだよっていうやつとか。
木戸さんそっちだ
ね。俺これだね。
木戸さんそれだ。
うん。まあ、あとあの、ルパン対ホームズとか、そういう、
はいはいはい、
推理物、ね、ミステリー物がありの、あとあの、なんだ竜神王子と書いて、ドラゴンプリンスと振ってある、まあ、中二病全開な感じの、
そういうのも
やつとか、
各ジャンルがこう
取り揃えてるので、
そうそうそうそう。だからどんな属性の人にも対
応
する
そう、誰でもいけるぞ、あの、青い鳥文庫はという。
そうだよ、広いよっていう。
うん。っていうか、これ読みたいもんね、全部。
うん。
で、あの、青い鳥文庫ファンクラブ会員募集中らしいので、
はい。
もう入ろうかなと思って。特典はね、あの、人気キャラカレンダー。人気キャラクター勢揃いのカレンダーと、ね、あと、クラブ解放誌、メッセージレター、
はいはいはい、
年5回。そう、先生、作家の先生方の近況とかが来るらしいんだね。
ああ、近況とか、あの、ジャンプの裏とかに書いてある。
そうそうそうそう。ああいうやつとかが。
今日はサンマを食べました、みたいな。
うん。あと、メンバーズカード。
ほうほうほうほう。
世界で一つ、あなただけのナンバーが入ったメンバーズカード。
おー、すげえ。
だもし、その、何、小学生とさ、
うん、
触れ合う機会があった時に、
うん、
俺、青い鳥文庫ファンクラブ入ってるんだけど、みたいな感じでこれ見せればさ、素敵みたいになって、話もしやすいじゃない？
まあ、そうね、あとは、あれです、オフ会とかあるかもしれないね。
あ、若女将は昭和、青い鳥オフ会。
オフ会あります、うん、みたいな。
何読んでますみたいな。やっぱ若おかみかなみたいな。まあ、それ基本だよねみたいな。
だから、こう、最初はこう、席がこう、なんか、まあ、その、読んでいる本でこう、
ああ、そうそうそうそう。
そうそうそう。自分の属性はこれ、
いいね、
みたいな。
うん。まあ、俺はドラゴンプリンスだが、みたいな。
そうそう。やっぱ、これだろう、みたいな。
うん。いいね。これ、面白いな。オフ会とかやりてえな。青い鳥文庫、オフ会。
で、東京だったらね、すごいやっぱ集まると思います。
そうだね。うん。
声かけたらね。
まあでも、小学生だよね、多分ね、メインの人たちが。だから、
そうかしら。
あ、もしかして俺みたいなおっさんも読んでんのかな。
やっぱ怖い。いや、でもね、私、前回のサイン会、梅田で会ったんですけども。
はいはいはい。
に、行ったんですよ。
ほうほう。
そうそうそう。普通にこう、並んで。純駆動で。
あお
それで何時から何時までの何番のお札お持ちの方。
ああ、はいはいはいはい。
そしたら、やっぱ20巻出てるでしょ、
うん、
だから、その当時、最初、読み出したのが小学生の、
ああ、なるほどね。
今もう二十歳過ぎてたりとかする。
ああ、はいはいはいはい。
二十歳くらいだったりとかするんですよ。
うん。
子供の時読んでたのが。
なるほど。
そう。で、その話とかをお母さんと一緒にして並んでる人がいて、
うん、
これ読んでたの小学生からだよね、みたいな感じで、すごいあの先生に会うのが楽しみだ、みたいな話をしてて、だからそのね、20代の女性から、
うん、
まあ、あの小学校の子もまあたくさんいるんですけども、
ほうほう。
はい。から、まあ、うちらのお母さんぐらいの
年、うん、
はい、年配の方まで、
なるほど。
は、やっぱ、こう、幅広く、
カバーしてるんだね。
そうです、カ バーしてますね。まあ、それだけじゃないじゃないですか、霊嬢さんの書いている作品。
あ、そうですね、他にも。
私もちっちゃい時見てた、料理少年、慶太郎
とか。ね。
そうそうそう。
おー、じゃあ、
そっからのファン。
なるほど。じゃあ、青い鳥文庫オフ会やるかね。
そうです。だからこう、まあ、赤おかみは小学生オフ会だとちょっと若めの年齢になっちゃうんですけど、もうその青い鳥文庫って言っちゃうとこう、
いろんなね、あれが、あ、じゃあ、
世界観とか借りなきゃいけなくなるんじゃない
じゃあ、とりあえず、ベニズルでやってみる、大阪の。
ああ、大阪はでもね、なんだかんだ言ってやっぱ人が少ないと。
あ、じゃあ、東京か、ロフトプラスワンでやるか。
そう、か、中野サンプラザ。
あ、中野いいね。
うん、中野サンプラザって、なんかよく、なんか、卒業式とかやってるイメージ。
そこで謎の青い鳥文庫オフ会を。
そうそうそうそう。
いいね。どんな人が来るのか楽しみだよね。まあ、これ、なのでね、この
若世代にドン。
そう、やりたいですね。
東京だったらみんな集まりますよ。
うん。なんなら、私、作家ですみたいな方もね、来ていただければね。
それはいいですね。ねえ、
サイン入り本を皆さんになんか差し上げられるとかね、あればいいんじゃないでしょうか。やっぱ長く続いてるシリーズというのは強くてですね。
そうですね。
まあ、乙女ゲームで言うとですね、アンジェリークというのがありますけれども、
はいはい、
あれかなりもう、どんぐらいだろうな。20年はやってないか、15年ぐらいやってるんだと思うんですけど。
あれは、プレステから？
あれは、スーファミからかな？確か。まだ声とかがないので、
はいはいはい。
CD を手動で再生するシステムですね。
はいはいはい、はい。
画面のメッセージに合わせて。
これ、バットでいくつみたいな。
そうそうそう。そういう時代からあるやつですが、はい、あれのイベントに、時にですね、まあ、親子でね、来ていらっしゃるお母さんと娘さん2代でアンジェリークファンという方たちもいらっしゃったので、
はいはいはいはい、
まあ、もちろん2人とも17歳ということですけどね、その会場においては。
そりゃそうです、17歳ですよ、そう、皆さん。
なので上候補生ですよ、上候補生。
なんすかね、なぜキッドさんがそのイベントに行ってるっていう方がみんな気になってる。
あ、なるほどね。確かにね、はい、男性は少ないんですよね、当然ですけど。ベルバラ検定に行った時も思ったんですが、もう 99% 女性ですからね。まあ、なので、その会場にいる男性と目が合うとお互いに苦笑いをするっていうのがあるんですね、やっぱり。まあ、例えば、奥さんがこういうのが好きで連れてこられたとか、彼女がこういうのが好きで連れてこられた男性っていうのはいるので、だ、自分、なんだろう、男性の方は、まあ、別に嫌いじゃないけど、そこまで詳しくないみたいな感じなんだけど、そのお相手の方に行きましょうって言って連れてこられてきてるっていう感じの人が多いので、
連れてこられました感。
そうそう。なんで、目が合うと、苦笑いをするというね。
まあ、キッドさんは違います、
ね。まあ、俺はガチで行きたいから行ってるだけなんだけど。っていうのはありますけどね。
そう。そうですね。サザンも親子で。
そうだよね。長く続いてるからね。
そうですよ。
うん。
エグザイルとかもそうですよ、親子で。
ああ。
友達とか親子で行ってたりとか。
なんかさ、ね、もう親子3代ぐらいでファンっていうのもありそうだよね。
いやー、でもあるんじゃないですか、もう。
なんか、北島サブちゃんとかさ。
うん。
もう、おじいちゃん、息子孫ぐらいの勢いで。
うん。
サブちゃんのね、駒劇の終了公演というのに行ったんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、新宿駒劇場というのが東京の新宿にあったんですね。もう今ないんですけど。それの、まあ、壊すというか、亡くなるときに、感謝を込めて、北島三郎を大いに歌うみたいなのがあって行ったんですけど、まあ、面白いですね。ああいう、駒劇とかでやるイベントって、二部構成になってて、
ああ、はいはいはい。
前半はなんか時代劇みたいなやつなんですよ。
ああ、なんかマツケンサンバとか
も。そうそうそうそう、ああいうのもそう。
一部構成の。
で、うん、その間にいわゆる幕の内弁当があるわけですね。
はいはいはいはい。
幕間に食べるお弁当があって、うんうんうん、後半は歌謡ショーみたいになってると。
うん。
で、まあ正直あんま演歌とか知らないんでどうなのかなと思って行ったらね、まあ面白いですね。その芝居のとこも面白いし、まあ当然ながら歌も上手いので当たり前だけど、なの で最後祭りですね。歌で締めるのはサブちゃんの祭りで、デコトラを舞台上に置いて、
ああだからそんな感じだよね。なんかねぶたみたいなとか、そうそう、なんかそういうすごいのに乗
って、すごいで、そのねぶたの人形の手の上にサブちゃんが乗って、うん、クレーンみたいなのでグワーンって会場中を回るっていうね。
ジャニーズみたいな
もうすげえなーっていう、
空を舞
うみたいな祭り熱唱するサブちゃんが手に乗って近づいてくるっていう、
すごいっす。
これテンション上がりますよ、かなり。
はいはいはい。
なんで。
すごいアトラクションですね。ね、
うん、もう超昭和な感じですけど。
見れないんだ、でもね。
そうなんですよ。ね、まあ、小間劇、またなんかね、あそこ回収して何かになるとは思うんですけれども、うんうんうんうん、あのね、本当に昔から聞いたことがある、演歌の大御所とかいらっしゃるじゃないですか。まあ、サブちゃんをはじめとして、うん。そういう方のイベント公演が、その近くでやってるときはですね、うん、ぜひ思い切って行っていただきたいんですね。あのね、本当に、本当にすごいから。あの、シャレじゃなく。
ね、
うん。ここまで何十年もやってるのは、伊達じゃないっていうのがね、わかりますので。
まあ、私、大阪の十三っていう超下町。
ほうほう。
生まれす、下町育ちなんですけど。
うん、なんかラップみたいになってるけど。
おう、
よう、はい。
よう。んで、まあ、アルバイトをね、まあ、重曹でやってたわけなんですけれども。
ほうほう。
その時に近くのね、レコード屋さんに、
うん。
高田新さんが来る
って。おー。
マジかよって、
ね、北島ファミリー。に
ある、ちっちゃいレコード屋さんなんですよ。すごい、本当に、そう、ステージ、そんな、レコ発とかするような場所とかないんですよ。
はいはいはいはい。
そう。どこでやんだろうと思ったら、普通に商店街の中で歌ってまして、アーケードの、
ほうほうほう。
商店街なんですけど、
うん、
でちょっと順番に見に行っていいよ、みたいな感じで店長も。
お
ぉ。うん。だーっつって、じゃあちょっと行ってきます、みたいな。あ、見たことある。あ、知ってる知ってる、みたいな感じで。
うん。
そう。
いいっすね。
唐揚げ美味しく食べるなら、もみもみっていう、ジップロックみたいな中にこう唐揚げ入れて、その粉入れて揉んだらもうすごい美味しく上が
る。はいはいはい、はい、
宣伝に出てはりましたけれども。
なるほど。
あ、私見たわと思って。いや、よかったよかったよ。
うん、そう、あとね、私子供の頃にね、近所のお祭りに森口博子さんが来ていてですね、
超いいじゃん。いつの使い
の、あのね、だぜゼータの時だ。
ああ、
そう。で、まあ、もちろん、売り出し中だったので、
ね、
その、地方って言って、まあ、横浜ですが、営業に来てたんでしょうね。その、うん、お祭りでゼータのオープニング歌ってて、
うん、
うわ、まあ、当たり前だけど、超うめえとか思って。
うまいよね。うまいよね。うまいとか言ったら
いい。まあまあまあ、
うん。
いや、あれはね、本当に、うん、おおって思って。
マジかって思いますよね、
うん、
その生でやっぱ聞くと、
そう、圧倒的じゃないかと思う。
圧倒的な違いが分かりますよね、うん、素人のカラオケと。
いや、そうそうそう、
違うっていうのが、うん、はい。
なのでね、そういう大御所、自分がよく知ってる名前の方が近くに来ているっていう時はぜひね、行っていただきたいんですね。
そうですね、やっぱテンションが上がりますよね。うん、
いや、本当に。
ミーハーな気持
ち。そうそう。もう、
どんどん行くといい。
ガッて行っちゃってほしいわけですよ。
そうそう。なんか特になんか、あれですよね。まあ、レイニーさんもそうですけれども。
はいはい。
なんかやりたいなって思ってる方は、
うん、
声優だとか、まあ、歌手でも、タレントさんでもいいですけど、なんか、
うん、
ね、なんか目指してる方とか、見に行くと。
そうですね。
絶対勉強になります。
絶対勉強になりますよ。
絶対。
うん。
まあ、そんな感じで、
そうですね。
まあ、良い、時間になってきてるんやと思うんですけれども。
ああ、よくわかったね。そうです。
はい。時計をね、私ね、読めるようになったんです ね。
お、地位覚えた。
地位覚えた。
時計の読み方を。
そうそう、今までアナログ時計でさ、
はいはい。
30分っていうのはこうさ、アナログ時計の針を見て分かってたんだけど、うん、デジタルでもね、30分の計算ができるようになったね。
おー、素晴らしいね。
そうなんだよ。
じゃあまあ1の3はね、こんな感じで締めたいと思いますけれども。
はい。
じゃあいつものご挨拶で締めますかね。
行きましょう。
はい、お願いいたします。
ということで。
ありが。